ムさんの耳汚し。
どうも、吉郎です。
よしです。
はい。いや本日もまだ2019年の11月8日ですね、はい、金曜日に、
はい、
まだ米八そばで収録してます、
はい、
じゃあ前回が多分うまくいってれば首里城の話しましたが、
うんうん、
その時豊かな話いっぱいしたけれども、
うん、
いや洋治君、
はい、
最近ねお店にね、
うん、
まあお店で事件があったんですよ。ちょっと
おお、そう、
あのよく来る家族連れがいるんだけど、
はい、
まあ、家族連れって言ってもね、ちょっとどういう家族構成かちょっと全く分からない感じなんだけど、本当によく来てくれるわけ、
うん、
でね、まあ結構年配の人と、
うん、
でそうだな、40半分ぐらい、40代前後かな、
うん、
とで、あと 2人ぐらい50代前後みたいな、
はいはい、
全部女性なんですけど、これ40代前後ぐらいに見えるこの人が一番若い人が、まあちょっと、知恵遅れかなっていう感じがする人だけ、うんうん、はい、でまあよく来るんだけど、
うん、
でいつも美味しいって食べてくれて、まあ何もないんだけど、
はい、
最近来た時にね、
うん、
この40代の一番若い子が、
はい、
まあなんかそわそわしてるわけ、
ほうほう、
ずっと、
ほうほう、
いつもは何にもないわけ、別におとなしくて、はい、まあニコニコみんなで話してるような感じなんだけど、ほうほう、なんかそわそわしてる、でそ、まあちょっと気になったわけ、なんだろうなって、うんうん、でしたらもうなんかね、しばらくしたらね、なんかね、俺は別のほらお客さんはいっぱい他にもいたから、まあそば入れたり作ったりしてんだけど、なんかね、タオタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ歌唱法かなんか分からんけど、これ俺オホスデグルフホっていうバンド知らない？
知らない。
ほらまあいるんだけど、これフラメンコのフラメンコロックみたいなやつなんで、めっちゃかっこいいんだけど、これの曲であるわけ、タタタタタタタタタみたいなこと、なんかタブラかなんかと合わせてみたいな曲があるんだけど、そんな音が聞こえてきたわけ、要するに声で、なんだこれ、
スキャットみたいな、
スキャットみたいなやつが聞こえてきて、なんだこれと、でまあパッと見てみたらその子だ、
うん、
しかもそれをさ隣の席の人に向かって行ってるように見えるわけ、
ほう
チャーンでダダダダダダダダって、
ほうほう、
何言ってるか分からんわけ、言葉が、
はい、
でその隣に座ってるあの家族連れ、ここもまあ少し年配で全然知らない人、
うん、
2人連れだったんだけど、ちょっとええって、
はい、
すいませんみたいな、こうなんか恐縮してるわけ、
は
い、なんかどうなってんのみたいな、分からんわけ、
うんうん、
でこっちの家族もさ、あんたやめなさいって、
うん、
止めてるわけ、
はい、
止めて、でやっぱりあの向こうの家族連れも少しほらあの知恵遅れかな、
あ、
知恵遅れって言葉今言ったらダメなのかな、分からんけど、まあまあ、
まあ、障害っていうね、
少し障害があるのかなっていうの分かったみたいで、うん、もう特にそこから何も、
う
ん、なんていうの、軽減な感じでもなく、
はい、まあ、
別に普通にやるんだけど、はい、ずっと言うわけよ隣に、はい、でしたらしばらくしたら立ってから外出て行ってさ、お店から、
うん、
でしたらこの家族連れはまたその子を追いかけて行って、
うん、はいはい、
連れ戻すんだけど、もう入りたくないみたいな感じだった、
あ、
でも座ってもまた隣にこうダダダダダダダって言うわけ、で、まあ、この4人の家族連れがご飯食べ終わって、
あ、
で3人は先に出て行ったわけ、
うん、
一番年配の人が残ってさ、
うん、
でまあお会計します
から、はい、
まあ、俺が会計やったんだけど、ごめんねうるさくてみたいな、まあ大丈夫ですよって言ったんだけど、その子高生まれしてよって言うわけ、
はいはい、
これはまあこの小座の耳汚しで何度か言ったと思うけど、高生まれっていうのはこうユタになる素質を持った上で生まれたっていう意味で使われる言葉だった、うんうん、高生まれって、高生まれしてからにはあの子たまにあんなやってやるわけさ、うん、だから なんか例えば最近あの身内が死んだとか、
はい、
そういう人がいたら分かってからあんなやってるわけよって言ったっけ。ああそうなんですかって。俺はまあでもあの軽減の中でマジっすかみたいな、もうちょう
どちょっと興味ある
よ、ね、もう興味あるマジっすかって。でそういうまあちょっと話聞きたかったけど、まあまあそう帰ったんだけどさ、で他の従業員もさ何だってって言うから、なんかここで他のさっきの文句言われたこいつにも行ったわけ。なんかねちょっと高生まれしてて、
うん、
最近誰か身内が死んだら分かる、
ほうほう、
だからそういうところに来るとあんなだろうみたいな、誰かそういう、
はいはいはい、
そういうことでお客さんが入ってきたりとか、そういうお客さんが入ってきたりしたら分かるかあんなだろうんだよって言ってたんですよ。ああそうなんだって言ったわけで、お母さんにうちのお母さんに説明したわけで、なんだってって言うから、
はい、
かこうこうだって誰か最近死んだらこうなるって言われて、そういえばうちのおばあちゃん最近死んだね、
なるほどね
っていう話だったね。
はいはいはい、
俺も気づかんかったわけ、うん、あそういえばおばあ死んだわみたいな、それなのか。俺らには文句言わんかったけどね、文句っていうか文句かどうか知らんよ、
はいはいはい、
なんかどっか行けみたいな感じにも見えた。確かにこの
ダ
ダダダダダって言ってるのがなんかもうわーってもうこうヒーって言ってるような。
あじゃあその場にもしかしたら何か
来たのかな、誰かうちのおばあちゃん
がかもしれないな
うちのおばあちゃんが来て108歳あ3歳か4歳のおばあちゃんが来て
それ別な孫のうちに来て何が悪いの
まあねまあ知らんけど、でまた同時に思ったのは少し悲しいっていうか親心っていうか、
うん、
その人はその子のおばあちゃんだと思うんだけど、まあ、そういうふうに思わないと日常生活大変なのかなと思ったりしたね、
うん、
それが誰かに人に高生まれしてるって言われたわけではなくて、
うん、
そういうことにこっちの心の内でも他の人にも説明しないと、
う
ん、やっぱりこう他の人に迷惑がかかってしまうっていうのを考えて、うん、そういうことにしてんのかなっていう気持ちもちょっとあるのかなとも思ったね。でもしかしたらなんかうっすらとだけど、
うん、
沖縄の文化の中でそういうふうに、
うん、
その高生まれしてるっていうのは本当にそういう人もいるのかもしれないけど分からんけどね、
うんうんうん、
一部やっぱりそういうことにしとかないと体裁が悪いから、その村八分にされるじゃないけど、
うん、
少し世間体が悪いから、
うん、
そういう高生まれっていうところに、
うん、
なんかに逃げというか、
うん、
置いてしまったってこともあるのかなって文化として、
まあ
ね、語ることはできない文化としてあるんじゃないかなってもちょっと思ったね。これってだからもしかしたら本土にも、
うん、
そういうのがやっぱりあるんだろうね、
うん、
多分なんか、うん、ほら俺がなんか、なんかで見たのではこの障害を持った子供が生まれると、
うん、
この子のことを福子とあったかな、
福子、
福子、福の子
って、あ福の子
いうことにして、
うん、
なんか大事にして、うん、そしたら福が来るみたいな、
あ
いう風な習慣のある地域だかなんかそういう文化だかなんかあるみたいなことを聞いたことがあるわけです、うんうん、そういう子がいたらこの家が繁栄するみたいな。それもだからよくわからないけど何かしらあるかもしれないし、そういう裏がね、裏っていう言い方変かもしれないけど、
なんかさ、うん、なんか沖縄ってあのそういうさ知的障害者、
うん、
結構多いらしいよね、
このそう、
まあ、人口比率にね、
うん、
割合的にね、
うん、
多い気しない、あの、
うん、
でもやっぱするわけ、うん、なんか、
なるほど、
例えば、まあ、うちの姪っ子も、まあ、ダウン症なんだけどさ、
うんうんうん、
ダウン症がとにかくよく見るんだよこの沖縄、
うん、
もあるし、まあまあとにかく障害は
ダウン症はね多分ね全国的に増えてると思う、
うん、あそう
この高齢者さんが多分
増えてると
思う、まあそんなこと言っちゃうまたダメかもしれない、うん、まあまあ多分そうだと思うけど、
知覚障害が結構多いらしくて、知的障害、
うん、でだからそれはね、例えば俺はちょっともしかしたらって思うのは、でそれって沖縄だけではないとは思うんだけれども、要するに地域で、やはりこう だって俺もさ昔こう付き合った彼女がさ、うん、こうちょっと血縁たどってみたらちょっと親戚だってあるから、だから
そこはあるんじゃないかな、
そういうのあると思う、これちょっと多少あると思う、
沖縄の文化なんかなんだか分からんけど結構近い地が近いところでもなそういう恋愛 OK みたいな、
でもさ、いとこまでは OK なんだけど、いとこまでは法律上では OK じゃん、うん、でもまあそうなんていうかね、なんて言えばいいんだろう、ちょっと誰も多分言わないんだけど、うん、ドラマとか漫画とかなんかテレビの中でしか見たことないけど、結構間違って兄弟だったとかあると思うと思う、
あると思う、あとね、まあ、それ全く逆の話なんだけど、うん、なんかこう歴史的にさ、なんか沖縄は結構貿易してたじゃん、琉球の時代中か、
うん、
で、うん、日本は逆にあんま鎖国とかもして
あれだった、まあまあポルトガルとかあっちゃ西洋とか、
そうそうそう、琉球結構ね、いろんなとこ、
あ、まあまあまあ、なんか聞いた
ことある、まあ、ウェルカム的な感じだから、だからまあいろんな人種がさいて、あれなのかなと思って、この人種がこう混ざりすぎてわけわかんなくなってるのかな
っ
ていうのもなんかあんのかなと思って、
だ
から
そこではない
で、そこにプラスさ、戦後ね、またアメリカ、ね、基地ができてアメリカのハーフもいっぱいいるんじゃない、
まあ、
でも、ね、本土に比べるともう血が混ざるは近いわ、やなんやかんやでもあんなのかな、
近いのと思うな、ほら、
あ、まあ近いのは、ね、
海外だったら遠すぎんじゃん、だから何もあんまり影響ないと思うんだけど、うん、ちょっとその何つうかな、多分近いのがあると思う、うん、多分なんかこの辺の地域でもやっぱり名字が同じところが、
あ、
うん、多いところ
が、分かる分かる分かる、
でそこでやっぱり結婚したりとかっていうのは多分あったと思うから、うん、
じゃ部落によってもうね、表札がもう全部一緒みたいなところもあるもんね、うん、この
そういうところでっていうのがあって、でそれがまたどっかに行ってさ、一人、まあ、もう例えば那覇とかに行ったりするよ、うんうん、でそこでまた子供作って、うん、でその子供が子供とこのブラックの子がまたみんな中に行くじゃないんだよ、ね、そこでまたね、
やって
気づいたいとこどうしちゃったとかさ、うん、ということがあるのかもね、だってもう一応まあ沖縄超狭いじゃん、なんかしょっちゅうなんか、
まあでも狭い上に子だくさんっていうのもあるからな、うん、
まあそれもある
けどね、いっぱい作るからね、
そうだね、子だくさん、でも昔の子日本も日本というかその本島だってさ、子だくさん子だくさんだったと思うんだけれども、何かよちょっとしたそういう近親感の、
うん、やっぱ違う、近い
と、この辺でもなんかやっぱりあっちはいとこ同士で結婚してるとかそういう話聞いたことあるもんね、別に差別的な話じゃなくて、
うん、分かる分かる、
それはよく聞くし、
うん、
実際俺が昔のもんだからちょっと辿ったらちょっと親戚だとか考えたらやっぱりあると思う、
あるかもね、
うん、あると思う、だけな伊藤翔だったか、あ、伊藤じゃない、どっかの小学校で A 君が対応したこの葬儀屋の A 君がね、うん、対応した案件でやっぱりこういとこ同士だったもんで、
うん、
認められなくて自殺したつもりだった
じゃん、ああそう、
とかね、まあ、まあ、いとこのまあまあ法律上認められてるからあれだけど、まあ恐ろしい、怖いっちゃ怖いよね、なんかちょっとね、分からんけど、まあそれ何も言えまいよ、カンナオトもそうだっけ、確か
誰、
カンナオト元首相、
ああ、そうなんだ、
多分ちょっと忘れた、だからそことやかく言う必要はない、まあ、なんかつもりは、ま、全くありませんが、
楽なのかな、
ん、
楽なのかな、
まあ、
よく合うしさ、
いや、そうかもね、そういうのもあるんじゃない、いとこ同士ってのはよく合うじゃん、
よく合うしね、
うん、
この、
まあ、でもそれうちの
攻める必要ないじゃん、
ないんだけど、うちの娘がそうなったちょっと、もうめっちゃ反対するね、それ
、俺はもう絶対絶対無理って、
絶対反対する、
それはちょっとね、
しょうがないです
ね、まあまあまあね、
まあそんな感じで、
うんうん、
やっとね、まあこの話はこんなで感じるから、うん、あとね、まあ、ちょろっとした話なんですけど、まあ、もうすでにもうどうでもいい話かもしれないですけど、チュートリアルの得意誌、
ああ、
なんかもう全
然脱線なの？脱線なんかね。
なんか問題になってたじゃん。俺あれめっちゃ気持ちわかるっていうか。あれさ、自分でもこう説明してたみたいだけど、うん、こう あまりにも僕自分がルーズすぎてみたいな言ってたじゃん。わかるみたいな。俺もそこまでじゃないけど、とにかくめんどくさいやんか、こういうのって。
うわ、めんどくさいだろうな、納税な。
納税、要するに手続きとかも複雑だし、もう、本当俺も商工会議所に入って、年間いくら払って、で、この帳簿の付け方指導をもらって、してもらって、うん、で、それで確定申告に備えるみたいな時間を、年末とか年明けか、年明けな。年末めっちゃ忙しかった、あふーってなって、今度確定申告やらないといけない、めっちゃめんどくさいけ
なんかね、
それやらずにやってるけど、やらないで言ってたらもう俺もやりたかったし、多分よ、多分だけど、なんか、なんだっけな、いつも追徴課税じゃないけど、なんか、されてるみたいなイメージなんだけど、得意しはね、
うん、
気持ちの中で、うん、でこう指摘されたら多く払ってるからいいだろうって気持ちがあったと思うわけ。
あ、
その時に対応して、もうめんどくさい、めんどくさい、ずっと後回しにするさ、はい、で期限過ぎた、その時にじゃあもうもろもろこんだけ
払ってくれよ、
罰金的な感じで払ってくださいって、あ、じゃあ分かりました、払ってるからよくねみたいな感じと思ったと思う。
あ、もうそれで全部払った気になる
っていうか、規定の分以上に払ってるから、もうちょっと期限守らないのはもう勘弁してみたいな、どうしようかなったら払うからみたいなだと思う俺は。それぐらい面倒くさいから。
なんか会計士やどうってたとか言っちゃった。
なんかね、でも雇ってはいるんだけど、今日なんか
それとかは別なの、会計士がいろいろ
税理士とか、
税理士か
今日上沼恵美子のあのやつでやったけど、なんかね雇ってはいるけど、なんか当然会うことはないみたいな。
ああ、
なんだっけな、ちょっと忘れたけど、まあ、とにかくいなきゃいけないから契約してるけど、あ、どうするかっていうことをこう相談もできる
し、なんか軽い感じとっていう。
なんか思うんだけど、いなきゃいけないからつけたみたいな感じで、ここはちょっとよく分からんけど、まあ、とにかくその質じゃこの税理士も、まあ、別にこうした方がいいですよっていう、まあ、なんかアドバイスもしないし、うんうんうん、こっちも聞かないし、うん、だったらまあ分かんないけど、税理士もまあ契約してるから金は入るから、もう別に仕事しなくていいからかもしれないし、うんうん、分かんないよ、ほら全く分からんけど、まあ、とにかく面倒くさいなと思う、ね、これはね分かる。俺もね一個やらないといけない手続きがあるわけ、うん、半年に1回かな、うん、やり方何回やっても覚えきれないから、それを。でもさ、それよ、何の金額も発生してないわけ、
うん、
0円でした今回は、
はい、
っていうのを書いて、うん、税務署までもかな、はい、持っていかないといけないわけ。0円でしたってこと、
0円でした、
じゃあ持っていかなくてもいいんじゃないって俺は思ってる。でも持っていかないといけないらしい、半年だかなんかに1回、
うん、
だからそれの手続きと、そのなんでしなきゃいけないこの書類の名前とかを、
はい、
俺は覚えきれないわけだからもうこの商工会計所の人が来た時に、うんうんうん、こう記入してる時に、はい、あれ出しましたって聞いてくれるから、はい、いや、やってませんで、じゃあこれやってくださいねって指摘されてやりに行くわけ。ゼロ円だよ、ゼロ円
だからさ
俺
だ
から
なんかちょっとそういうの思うんだけどさ、だから超シンプルに考えたらよ、うん、三好郎の米八そばでさ、うん、経営してさ、うん、まあ、売り上げがありました、うん、で売り上げあった分をね、税金納めなきゃいけない、うんうんうん、それだけの話じゃんね。
まあね、
うん、なんか自動的にできないのかな、
どんどんく
だすだ、まあ、自動的にやると損するところもあるだろうから、嫌がるところもあるんだけど、うん、その辺選びたくない。もし俺がさ あの自営業やったとしてさ、税金とかよくわかんねえから、うん、例えば今月
こんだけ売り上げありました
100万例えば売り上げありました、うん、その中からあの税金何パーかかるけど、じゃあまあ半分は税金取られますよ、うん、例えばね、うん、50万取られますよ、うん、もうそれはいいわけ、うん、でそれ自動にこの口座から引いといてくれようだっけ、
うん、意味わかる、
でもそれじゃないやり方するとひょっとしたら50万のところ30万進むかもしれないけど、もうめんどくせえから、
もうもう
そのやり方にしてくんねえみたいな、
うん、
で別のやり方はもう別でもありで、もう一個あの簡易的な、もう本当にシンプルにこう100万売り上げました、じゃあそこはじゃあ50万抜きます、う
ん、
もうそれだけでもう何の手続きとかないでやってほしい、
そうだから本当にそうだっけ、それぐらい思うんだけど、
だからそうするとさ、
取られすぎることもある
し、やっぱ人件費がやっぱ減るんじゃない、この公務員のさ頭数が減っちゃうじゃん、この業務がシンプルになってさ、
それもあるかもしれない、
だからなんかちょっと複雑にしてるのも
でもなんかそうで、やっぱり難しくすることで、やっぱり多く取れるんだよ、この
だそれにだから携わる人もそんだけ多くなってくるじゃん、この手続きにはこの人で、この手続きはこの人で、もうこの細分化しまくるとさ、
めっちゃムカつくのがやっぱりこの何だか保険料とか払うじゃん、うん、そういうのもだから控除の対象ですからねっつってさ、こう払ったら、
うん、
この払った半チケットの半券みたいなのあるけど、
はい、
置いといてくださいねって言ったわけ、それ12ヶ月分置いとく、うんうん、俺はもうそんなこと絶対できないよそれはもう嫁がさ、こう集めてくれてね、支払いも嫁にさせてるわけ、もう来たらもうこれ払っといてみたいな、こっちを自動にしてるわけ、
うん、
でそれを集めてもらって、うん、それをさもう全部この小さい半径みたいなのを集めて、
これ紙的なことでしょ、
紙だ、
今時もう紙媒体とかありえねえから、
もうそれなくしたらまたあっち文句言うわけ、あなくしたんですねみたいな、それこういうです
なくすよ、こんな物はなくすからさ、
もう本当にめんどくさいんだよ、
だからもうもし今2000ね、もう来年20年だよ、
21世紀ですよ、
21世紀この時代こうさ判決とかやめてほしくない、
映画館が判決だってから悪いんじゃないこれ、もしかし
ていやだからもう紙媒体はもうさ、もう札ももうお金もそうだけどさ、うん、早いんだよ、もう超簡単にしてほしい、
なるほど、じゃあもうお前キャッシュですもう、
私はもうあれですよ、
ペイペイ、
ほぼペイペイも使いますし、
ペイペイ使ってるわ、
ペイペイも使うし、
うちもペイペイ使えるよ、
ペイペイも使うし、まあ、大体カードですよ、
マジでかっこいい、
だ
ペイペイ使ってんの、マジで
ペイペイ使うよ、
イメージができない、よしペイペイ
ペイペイも使うし、
マジか、読み込んだ、
まあ、読み込んだり
すごい
やるし、だから千円札とかもう戻ってしわくちゃのものとか来るじゃん、
そりゃそうでしょ、
とか効果とか汚ねえ効果とかするとかね、うもうなんかさ持ちたくねえ感じ
で、北の国からでほら何だっけ、お父さんがさ、
うん、
お父さんも何だっけ、田中邦衛がさ、
ええ、
ボロボロ の千円札っていう涙
分かるよ、
誘うストーリーはもう幼児が通じないんだね、
もういい
汚いとあんな
汚ねえよしわしわ
言ってた
じゃん、さあいらん
わってさ、これペイペイとかできないわけ、田中邦衛は現金主義だから、それはさちゃんとポケットに財布もないからさ、ポケットに入れてガスって入れてさ乱暴に、でそれで蛍と純にさ何か壊してやるんだよすごい
そんなドラマもういいんだよ、
気持ちを踏みにじるペイペイ、
いらない、
ペイペイなんかもうやめた方がいいんじゃないか、心がすさんでるよお前、北の国から見えなくなる
ってことでしょ、そう
だけど、ペイペイかやっぱり
なんだっけ、あーなあ、手続き税金めんどくさい、ね、
絶対めんどくさい、だから得意士がねめんどくさいの本当に分かる本当にだから本当に全部もうあんだけ儲けてたら、
うん、
要するに多分得意人のやつはね、ほら 電気料だか水道料だかも払うの忘れるとか言ってさ、それをあの銀行引き落としにする手続きもめんどくさいわけよ、わかる？
わかるよ。
それぐらいのめんどくさい。
わかるよ。
めんどくもうなんていうの、沖縄方言でなんていうんだこれ、不遇なやん
ば、不遇な、
不遇な、
やば。でも損害はやれよと思うよ。
いやいや、
損害の手続きはやれよと思う。
俺もさ、銀行行く時間ないわけ、俺も。
うわ、ないけど、
本当に朝の仕事してる時にさ、
でもだ、
ないよ、
もうだ、でも木曜日休みでしょ、平日。
休ませて。
だもう普通はその時を利用してやるわけよ。
だ週1で休み。
いやだからもうあの引っ越しとかすると超大変じゃん、うん、あの住所変わると全部やんなきゃいけないわけよ、うん、このまず役所行ってさ、戸籍ならなんだ変えて、その後通帳あったら通帳の銀行も変えて、うん、あの警察署、銀行もだよ、通帳
住所
全部、住所変更はもう全部窓口だから自分の足で行かないといけないわけよ、
あの
免許証もさ、運転免許証もだから、もう1日休み取ってもうやるわけよ、もう朝からあのスケジュール組んで朝あの市役所行って、その間に待ってる間に銀行行って警察署行って、で普通の人はやるんだよ、
だから休ませ
て。いやそんぐらいはねやんなきゃダメなんだけど、
それが
だけどこれがあのマジスマホなりパソコンなりネットでさ全部やできなきゃダメだよ、あのこんだけネットワークがついてるから、だってそういうことじゃん、印鑑って、印鑑ってだよ、今時さ
印鑑ね、
こんなもの作ろうと思って、同じ三河鶏のさ印鑑売ってんの、も
う
作れるんだもん、印鑑で
実印って、
で行ってさあ、印でこう役所行ってさ、こうこうサインとかして、はいじゃあ印鑑押してください、印鑑持ってねとか一回帰ってとか、この印鑑の効力ってって思わない、こんなもんさ、じゃあさ、俺印鑑あるけど、おうち行くのめんどくさいから、そのね途中でさ百均でさ二カードリって印鑑あったら、それでもいいのかってことになるじゃん、
まあ、
あの本物じゃないじゃん、
二カードリって印鑑はないけどね、
ないけど
珍しすぎて、
だから田中とかだったらあるじゃんね、だからもう家行くのめんどくせえから一緒じゃん、あのコンビニで買ってきてさ、それでもいいんだから、なんなのこのシステムって思わん、印鑑って日本だけじゃないの、印鑑システム、
文化は日本、まあ、だけが分からんけど、
あやめてほしいわ、あの印鑑もなくすし、絶対なくしたらなくしてまた何かやんなきゃいけないし、
だからそうだよ、だから俺もだからなんだっけな、だ銀行の何か手続きするときにこの銀行員が必要なんだ、
うん、
銀行員で銀行印鑑いっぱいあるわけ、
どうろう分かんなくな
る、分からんわけよ、でさだこれかなって、要するに1個よ、あのいっぱいあるから、
うん、
あのなんつうの、印鑑を1個のところにまとめてないわけ、
うん、
でお店にあったり、で実家の棚にあったり、で家にあったりとかしてるから、で今このタイミングで銀行行けるんだったらこの印鑑しか持っていけないっていう時があるわけ、うん、これ銀行印鑑とか1か8か持っていくわけ、で持って行ってこうじゃあ調べてみますねって言ってくれるんだけど、それをさこうピーってスキャンするわけじゃなくて目視なんだよね、
あの銀行員の陰影を
これじゃないっすなみたいな、
重ねるとかじゃなくて、
でこれ押してから、でそれ見て、あで、あ違うな、見るんだ、こう
だめだめ
これじゃないっすねみたいな、
もうお
願いもうこれでいいんじゃないみたいな、
あんなのやめた方がいいと思う、
ダメなんだろうけど、確かにね、まあ、ね、いや文化が文化だから、
印鑑なんてもうやめた方がいいよ、もうバカみたい
で、ね、あれ肩がもうちょっと丸いやつですねとか
言
う
から、
知らんわよ、それどこにあるの、俺の、あのどこにあるのみたいな、俺の中の
なんならもう10個ぐらい印鑑出して選べって言いたよな好きなの取れって言いたよな、
まあしょうがないんだけど、これは確かにそれで守られてる部分があるのかもしれない、
ないよ、
ないかね、あると思うよ、
あんなもん、まあだ絶対指紋とかの方がいいよ、まだ母音とかの
母音ね、
そっちの方がさまだあの 先進
最先端
ではないか、あれ
指紋認証だね。
指紋認証じゃんね、いわばさ。そちらはいいよ。
iPhone タッチ ID だよお前、指紋認証だよ。
すぐやめたけど俺、あの指紋認証
なんで開かないんだよな。
開かないっていうか、もうさ、その俺がこのアップデートしてさ、うん、で指紋認証のにやりますか的なことになってたから、うん、やるわっつってやったけど、でそのタイミング指怪我してさ、超めんどくさい。
さっきの話よね、うん、あ、そっか、指紋が変わるんか。
いやいや、じゃなくて、なんちゅうのこの、だホームボタンにさ指やんなきゃいけないじゃんね、うんうん、もうだから片手でできない、このだから携帯持って片手で持って片手の指 で両手使うことになるから。
あ、そう、いつもは持った手の親指や
ってるから、親指使えないから、うん、もうだから要はもう片手携帯をこうすくえないわけ。
すくえ
だからこう持てないわけさ、
うんうんうん、
持って押すじゃんね、うん、だからポケットから携帯を出せなかったりもする。
ああ、うん、そうかそうか、うん、あ、怪我してるからね。
そうそう、出したとしてもこの
もう片方の手で操作
する
の
がめんど
くさい。
もうめんどくさい、もうすぐやめて。
じゃあ暗証番号で開くと、
暗証番号で開くと、もう俺誰が押
す、ノーロック、
ノーロック、
ノーロック、
ノーロック、ノーロック、ノーロック、
さすがだね、
うん、いいよ、何見
て。そうだね、ノーロックの方がいい
よ。
いや、俺のロック無理だけどね。
そう、
ああ、まあ、じゃあそんな感じで、
はい、
はい、終わらせていただきます。この番組は小空耳汚しという番組でございます。ググっていただいて、そちらから番組へのご意見、ご感想、ご要望などお願いいたします。
はい、
幼児の告知はないの？
ああ、ないかな。
幼児はほら年賀状の受付とかもやってるけど、そこはまあ個人じゃねえからな。
それはいい。
あ、例えばさ、それをさ個人で受けて、うん、
はい、
で印刷して、
うん、
で 10% ぐらい上乗せして、あのこっちの小耳のリスナーさんにあの金額提示して、お前のポッケに何々するっていう。
いやいや、闇営業して、
闇なんですね。ないか。じゃあ、
はい、OK です。
じゃあそんな感じで、
はい、
じゃあまたいずれ。
はい、
小座の耳汚し。